井戸へ落ちたおばさんは、片手にびしょびしょの風呂敷包みを抱いて上がってきた。その黒い風呂敷包みの中には、シュスのクジラ帯と、おじさんが船乗り時代に買ったというラッコの毛皮の帽子が入っていた。おばさんは夜更けを待って、裏口から質屋へ行く途中ででもあったのであろう。おばさんの帯の間から質屋の通いが落ちた。母は、この人も苦労しなはる、と思ったのか、その通いを医者の見ぬように隠した。危ないところであった。よかりましょうか。打ち身をしとらぬから、血の道さえ起こらねば、このままでよろしかろう。一度は食べてみたいと思ったおばさんの内職の昆布が部屋の隅に散乱していた。五つ六つ私は口に入れた。山椒がヒッと舌を刺した。生きて上がったじゃから、井戸さらえもせんでよかろう。朝、その水で私たちは口をガラガラすすいだ。井戸の中には、おばさんの下駄が浮いていた。私は剥げた鏡を借りてきて、井戸の中を照らしながら、下駄をザルで引き上げた。母は石囲いの八つ形に小さい盛り塩をして、おんばらじゃ、優先いそうか、と手のひらを合して拝んだ。曇り日で雨らしい風が吹いている。父は着物の上から下のおじさんの汚れた小倉の袴を履いて私を連れて山の小学校へ行った。小学校へ行く途中、神武天皇を祀った神社があった。その神社の裏に陸橋があって、下を汽車が走っていた。これ乗って行きゃ東京まで黙っちょっても行けるんぞ。東京から先の方は行けんか。恵比寿の住んどるけに、女子供は行けぬ。東京から先は海か。はて、お父さんも行ったことなかよ。ずいぶん石段の多い学校であった。父は石段の途中で何度も休んだ。学校の庭は砂漠のように広かった。四隅に花壇があって、ゆすら梅、鉄線蓮、恩寺、あざみ、ルビナス、筋、一発、などのようなものが植えてあった。校舎の上には山の瀬が見えた。振り返ると海が霞んで近くに島がいくつも見えた。待っとれや。父は袴の結び紐の上に手を組んで、教員室の白い門の中へ入っていった。よっぽど柳には小のあった土地と見えて、この庭の真ん中にも柔らかい芽を出した大きい柳の木が一本、羊のようにふらふら背をゆすっていた。海鮮木に触ってみたり、誘導煙木に乗ってみたり、私は新しい学校の匂いを嗅いだ。だが、なぜか、鬱陶しい気持ちがしていた。このまま走って、石段を駆け下りようかと、学校の門の外へ出たが、父が、よーい、と私を呼んだので、私は水から上がった鳥のように身震いして、教員室の門をくぐった。教員室には、二列になって、カナリアの巣のような小さい本箱が並んでいた。真ん中に火鉢があった。そこに父と校長が並んでいた。父は私の顔を見ると、陰銀にお辞儀をした。だから私もお辞儀をしなければならないのだろうと、丁寧に再敬礼をした。校長は満足げであった。教室へ連れてきましょう。ほんなら、私はこれで失礼いたします。なんともはやよろしくお願い申し上げます。父が門から去ると、私は悲しくなった。校長は背の高い人であった。私はどこかの学校で覚えた 七尺下って死の影を踏まず、という言葉を思い出したので、遠くの方からが校長の後へついていった。道草は食わずと、はよ歩かんか。校長は振り返って私を叱った。窓の外のポンプ井戸の水たまりで、何か、カロッカロッ、泣いていた。雨戸のような歪んだ扉を開けると、わーんと子供たちの息が私にかかった。女子6年、イグミ、と黒板の上に札が下がっていた。私は5年を半年飛ばして、6年に上がることができた。ちょっと不安であった。